皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年6月10日のマス CA カテゴリから注目の論文3本をお届けします。1本目はロベルト・リッチさんによるアレジャージェント・アナリティック・フレームワーク・フォー・インディシャル・アンブラル・カルカルス・ビアメリン・バーンズ&ボレル・ラプラス・テオリーズ、メリン・バーンズ理論とボレル・ラプラス理論を用いた指標的アンブラ計算のための再帰的な解析的枠組みです。この論文では超越関数を効率的に扱うための手法である指標的アンブラ計算に厳密な解析的な基盤を与えています。これまでアンブラ計算は形式的な代数操作として使われることが多かったのですが、著者はここにメリン・バーンズ積分やボレル・ラプラスは、そして再帰解析という強力なツールを導入しました。特に面白いのが、発散してしまうアンブラ評価を単なる計算上の不備として片付けず、セクタ的な全近展開として再定義した点です。ボレル変換で正則な目に移し、ラプラス変換で関数を再構成するという流れを組み込むことで、形式的な代入を連続的なペアリングへと昇華させています。またアンブララプラス級数を収束する多項式型、違法的成長による発散を示す全関数型、そして特異点の格子による極型という3つのタイプに分類しました。ベッセル関数などの具体例を用いてスペクトル的な相対性を証明しているところには、単なる計算テクニックに止まらない深い解析学へのこだわりが感じられます。2本目はマス SP からのクロス投稿で、ベンジャミン・アイヒンガーさん、ミリボエル・キッチさん、ジョルジオ・ヤングさんによるクロックスペーシング4通式ビドヤコビマトリシズ、両側ヤコビ行列におけるクロックスペーシングです。この論文では両端が動く有限切断された両側ヤコビ行列について、固有値の間隔がどのように分布するかを詳しく調べています。特に固有値が全近的に一様になる、いわゆるクロックスペーシングという現象がいつ起こるのかを明らかにしています。分析にはクリストッフェル・ダルブーカクという道具が使われていて、前方向と後方向の両方の転送行列を使い分けるという非常に丁寧なアプローチが取られています。結果として両端が同じ方向に動く場合は米油関数の極限によって制御され、逆に反対方向に動く場合はスペクトル理論で重要な反射なし条件という性質がクロックスペーシングの鍵になることが示されました。特に面白いと感じたのは、反射なし条件が満たされない場合に両方向からの寄与が組み合わさった新しいクラスの極限角が見つかった点です。単に既存の理論を当てはめるのではなく、未知の構造を掘り当てたところに研究の醍醐味がありますね。さらにこの成果をシュレディンガー作用素にも拡張し、連続的な系でも同様の挙動が起こることを証明しています。最後はマス FA からのクロス投稿で、ガングソンデンさんとチェンリさんによる2インテグラルスライディングウィンドウイネクオリティーズフォーマキシマルコンボリューションズ、最大畳み込みに対する2つの積分スライディングウィンドウ不等式です。この論文では関数版の和集合ともいえる最大畳み込みについて、2つのスライディングウィンドウ不等式を導入しています。普通ブルン・ミンコフスキー不等式のようなものは全区間で考えますが、この研究では特定の長さを持つたった一つの局所的なウィンドウさえあれば必要な加減を確保できるということを証明しました。具体的には掛け算形式と足し算形式の2種類の最大畳み込みを扱っています。掛け算形式では連続的な二重カウントという手法を使い、長方形領域の積分に変換することで積の加減を持つウィンドウが存在することを示しました。一方で足し算形式はより手強く、単純な平均化では不十分だったため、正接線補題という高度な手法を組み合わせて攻略しています。全域的な現象を局所的なウィンドウに押し込めて証明するというアプローチには非常に執念深いこだわりを感じますね。 連続的な積分だけでなく、整数公式上の離散的なケースまでカバーしている点も実用的で素晴らしい成果だと思います。さてさて、今日は指標的アンブラ計算から再帰解析、ヤコビ行列、そしてクロックスペーシングや最大畳み込み、スライディングウィンドウ不等式まで非常に奥深く刺激的なトピックを駆け抜けました。数学的な視点が交差するエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。